QIC。
まあ、今日は熊本からなんですけども、大阪からこっちやってきますとお土産を何か買わなきゃいけないという非常にめんどくさいことがございまして、今日はこのお土産をお持ちしました。大阪千代子なんすかねこれね。何にも見てない。
サンプルもなかったんですか。
いやいや、時間がなかったの。新幹線に乗る前に、うん、うちの真ん前にバス停があるんですけど、うん、バスで行くと新大阪駅まで10分で行けるんですよ。うんうん、まあ、歩いたって10分ぐらいで行けるんですけど、うん、荷物があるんで、だからもうバスに乗りたかったんでバス待ってたんですよ。うん、そしたらね、いつまでやっても来ない。ほ、うん、でね、バスのアプリがあってね、どこのバス停まで来てるって分かるんですよ。で、一つ前のバス停でずっと止まってんの、なんか知んないけど。うわーとか。ほいで、結局10分遅れて。ほいで、まあ、乗ったんだけど、うん、で、今度また今度渋滞に引っかかっちゃって、これダメだって言うんで、もう西中島で今度降りて。で、そっからだともう5分で行くんで、新大阪駅まで。うん、でダーッて早歩きで行って、うん、それでどうしようかな、もう土産買ってる暇ないからもうなんか買えなかったってことにしようかなと思ってたけど、うん、そうするとなんか俺負けた気がするのなんか勝負やと思ったんでこの3分で買ってやるとか思って、うん、それでもうそのお土産のところのコーナーに入って、うん、もう迷わずそこもう手を伸ばしたそこにあったものを取ってバッて取って、それでレジに持ってって、うん、それでもうめんどくさい支払いはもうあれだったからもうペイペイで払おうと思う、うん、用意してるじゃないですかスマホを、うん、そしたら目の前でその金払ってるおっさんがいて、うん、でどうする割り勘でとか、割り勘なんかすなお前
後でやれ
後でやれお前はとか思って、もうその怒り の視線を背後からもうビシバシ届けてたんですけど、うんうん、そしたら向こう側のレジが、あ、お客様こちらどうぞとかって、うん、おいで行って、おいでペイペイでお願いしますとかってピーとかって言って、ペイペイとかって言ってで、うん、そしたら今度袋はどういたしましょうかって、こっちで入れますからって、いえいえ入れさせていただきますとかって、でそれ入れるのがまたもたつくんだその兄ちゃんが、うん、もういいからっていいから俺に渡してくれっていう感じで、これでまっすぐ改札を抜けまして、新幹線口抜けまして、うん、でいつもだと20番ホームのところでザーッと階段で行くんですけど、うん、なんかね焦ってたんで、うん、人の流れがあって、うん、あ、こっからだと思って上がったところが、うん、別な番線で、もう俺としたことがこのありえないミスで、うんうん、でガッて上がってまた下がると、うんそれでまた隣の階段に行ってバッと、それで乗ったらすぐにスーッと動き始めるという、
大変でございました。
やっぱあれそれ慌てちゃいけないんですよね。新神戸でね、こうね、こう見てたらこう走ってきた兄ちゃんがいて、走ってきてこう入りドアのところで、あーって顔になって、がっくりで、そこで新幹線スーッと動き出すっていう、
乗り遅れてってことですか。
乗り遅れたお姉ちゃん、お兄ちゃんがいて、
かわいそう。
多分あれはだって指定席 の車両まで来たから、指定券買ってんな、あれ。
それって次のに乗れないんですか。
乗れる、
自由席だったら乗れる。
乗れる、
別にそれは
まあ今自由席でもガラガラ、ね、うん、まあまあということがございまして、ね、本当に、お土産を、
はい、いただきます。
黒、それ何なんですか。その
クランチチョコです。
なんかね、外側のね箱パッケージだけ見るとね、なんかね、ひよこみたいだよね、なんかね。
買いますね、これ私も。
ちょっと見せて、その中身を見せて。
個数が多いから大人数いいんです
ね。ああ、やっぱ私、やっぱもう天部の才能だよね、やっぱりね。スタジオ用に持ってきたからね、これね。
もう一個いただきます。
どうぞどうぞ。感想を述べてください。
もう食べました、一個。黒と白なんで。いや、普通に美味しいです。
普通にですか。とても美味しいぐらい言わないですか。苦労して買ってきたんだ。そうですか、というところでございまして、さあ、お便りをご紹介しましょう。こちらはこの間だから地震がね、うん、はい、先週の土曜日の、うんうん、23時8分頃でしたっけ、うん、ありましたんで、でちょうど先週の QIC、B 枠がファイルが壊れちゃってて、で放送できなくなってたんですよ。すんげえ面白かったんですけどね、キラウエグさんのもうわけわからんトークも炸裂していたんですけどね。
そうでした。
で、で、まあ、B 枠抜きで放送してたんですけど、地震が起きたので、うん、急遽、明け方に、地震トークを私一人で撮りまして、うん、で、放送しておりますが、 東北地方のリスナーからいろいろお便りをいただいております。こちらは宮城県仙台市からいただきました。44歳広告関係ラジオネームトリスバーロンの女級 A、
ありがとうございます。
13日の23時8分頃に発生した福島県沖を震源とするマグニチュード、これ今 7.1 って書いたんですけど、これその後 7.3 に確か訂正されたと思います。 7.3 の地震、久しぶりに肝を冷やしました、うん、幸い我が家は震度5強の激しい揺れ、うん、幸いってのですよね。幸い
すでに その時点でもおかしいんだけど、
まあ、他よりは若干弱いっつうところで幸いって言うんです。
それ
です
、違うんだよ、
他の国なら人死ぬからね。日本
その誰も死んで
ねえ、5強でね、びっくりしないっていうすごいですよ。まあまあ、激しい揺れとなりましたが、榎木田師匠の教えを守り、うん、家具テレビ、うん、冷蔵庫など、うん、倒れたらやばそうなものには金具やベルトなどを使って固定しておりますので、うん、被害ゼロでした、うん、榎木田師匠は地震の揺れを味わう地震ソムリエとして知られていますが、びっくりしない驚かない秘訣って何かありますかということでいただきました。まあどうですか。
ないな、やっぱ。
いやでもびっくりはするけど、やっぱり
地震の揺れ、あの木村さん、だからマイクに近づいてくださいね。
はい、やっぱり熊本の人ってもうやっぱあの大きさのものを2回も経験してるから、はい、最近そこまで驚く人いないですよね。
まあというか、うん、あの熊本の場合は直下型、内陸型の直下型ですから、うん、あの初期微動がほとんどなくて、うん、突然ドンと来るわけですよ、うんうんうん、なのでドンって来るびっくりはしますよ、
ね、その後のあれは、
うん、だからそれはあるんだけど、うん、その地震に対する恐怖という部分では、まあ、もちろん人によってはもうすごい怖いっていうのは、うんうん、ちっちゃい子供とかは怖がるだろうけれど、うん、まあ、
ある程度の大人の人は
慣れてきてる部分はあるんですね。でその今回 その東北の地震なんかはそのプレート境界型地震なので、うん、やっぱり揺れのスタイルが全然違うわけですよ、うんうん、だから例えばその熊本で起きるその内陸 その直下型っていうのは非常にシャープな、先ほど言ったように初期微動がない地震であると、うん、まあ、だからこう冴え渡る地震ですよね。で、あのそのプレート型のやつはゆさゆさってダダダンってくるようなやつなので、やっぱり非常にこう濃厚であるということで、やっぱり味わい深い、まあ、コクのある、まあ、芳醇な味わいと、まあ、そういう感じがいたしますね、という、まあ、地震ソムリエとしてはこういう どちらがお好きですかっていう、あのそういうことになってくるわけですよ。さっき実はこれ収録の前にあったんですよ、うん、地震が、うん、あの久しぶりに熊本で味わう、シャープな地震を。だからね、大阪ではね、あの何回か地震経験しましたけど、うん、どちらかというと、まあ、ゆっくりまったりとしたものが多くて、だからこの間のその13日の23時8分のやつは、あのその地震のその速報が出るやつ、パソコンに自動的に表示されるので、うん、あ、でかいの、あの動いたって言って、そのすぐ私ツイッターでもつぶやきましたけど、うん、それでその S 波 P 波がこう波形で見えるんですよ、うん、波形っていうかその 円がこう広がっていく、うん、で、あ、来るぞ来るぞと思ってこう待ってるわけですよ、うん、もうワクワクしてるわけでね、あの新大阪 FMC スタジオはあのマンションの6階なんですけど、うん、んでこうコップとかも用意してるわけです。もうすぐに
結構揺れたんですか、そこのマンション。
イスイスって感じ。
揺れるね。
で、そんなびっくりすることじゃないですけど、うん、あの船をこう小舟を漕ぐような、うん、そういうゆさゆさとした揺れがしばらく続きまして、うん、あんま気持ちのいいもんじゃないです。うん、で、まあまあ、ただこれね、本当に非科学的なことを申し上げるんですけど。とで地震ってね、律儀です、うん、はい、その何周年とかっていうのをね必ず盛り上げてくれる、うん、本当にこれ不思議なんですよ。
なんで10年目にまた来るんだよ
ねこれ大体そうなの、うん、それとまあ、あの例えばニュージーランドあたりで大きいのが起きると、うん、その直後に日本で揺れるっていう、これもほぼほぼもうセオリーとしてあるんですけど、うん、今回もその通りになりましたんで、
前に来てましたもんね。
なのででその後さらにちょっと経つと、本寸法のが来る、うん、 という言われてるって。だから今あの要警戒、うん、で、あの、で私熊本もそのどうしても私はあの中央構造線というところに私はあの注目をずっとしてるので、うん、あれがずっとこう引き裂かれてるというかこう引っ張られてるわけですよ、うん、でそれのその端っこの今ジッパーの最後のあたり、うん、ジッパー開けていく、うん、最後のあたりが九州のその西側なわけですよ、うん、でそこがね実はそのジッパーが2つに分かれてまして、うん、それが二側あの断層と日名具断層ってやつになってるんですけど、うん、で二側は随分割れたんですよ、うん、で日名具はまだ割れきってない、うん、でその途中の岩海山って山があるんですけど、うん、そのあたりが時々まあ今日の地震もそうなんだけどあそこが随分割れてる、うん、ということでまあ警戒はした方がいいんじゃないですか。まあ、だから新しいね熊本なんか見ますと新築のうち随分経ったじゃないですか、うん、その地震で壊れた後に、うん、そのやっぱその作ってる最中見たりするとそれまでの建築と熊本の建築全然違うですからね。それまでなんかねもうなんか軽い基礎でなんかあっさりした基礎がこうもう本当2日ぐらいで作ったんじゃねえかみたいな基礎があったんだけど今なんか頑丈なねなんかもう全部コンクリの無垢で作りましたみたいななんか全部固めましたみたいな基礎があってで最初からこれやったほんでまあ結構頑丈な家が建ってるんですけどまあまあそれはいいことですよ。ただまあ前回の地震の時に辛くも大丈夫でした。ひびが入ったりしましたけど、うん、上からパテを塗って直しましたとかっていう、うん、そういう家あるじゃん。次来るとやばいですよ、うん、なので本当注意していただきたいというふうに私からのご挨拶に変えたいと思いますけどもね。そしてもう一つあります。こちらは福島からです。福島揺れがすごい良かった、うん、とこです。福島県福島市32歳自称 OL ラジオネームえのきだ師匠のご楽院。
ありがとうございます。
こちらは震度6弱でした。いや長い揺れで死ぬかと思いました。うちは大した家財道具がないので、被害といえば扉を半開きにしていた食器棚からコップ数個が落ちて割れたくらいで済みました。地震発生時私はベッドで寝ていたのですが、寝床の近くに靴を置いておけと以前榎木田師匠が言っていたので、皆さん本当私の教えを守ってる方が非常に多い。大変結構ですね。優秀ですね、うちのリスナーは。サンダルを置いていたと、うんうん、でこれが役に立ちました、うんうん、玄関に続く廊下にその飛散した割れたコップの破片があって、まあそこをもしね裸足で出ようとすると危ない、うん、まあ、怪我することなく無事避難ができました。本当にありがとうございます。さすが父地震への気だは素晴らしいですということでいただきましたけど、何度も申し上げますが私身に覚えがないんですけれど、ということで、だから本当寝床にその足を守る何か、
スリッパとかでもいいですもんね。
はい、ないよりは全然いいです、ね、
スリッパ
ないよりはもう
廊下とかスリッパ入って
ね、はいはい、もうないよりは全然いい
です。全然いいですよね、
はいはい、できればもうちょっと靴底の厚いものがいいんですけれど、うん、まあまあスリッパでいいです、うん、もしくはなんか厚手の靴下とか、うん、そういったものを 何かこうご用意いただきたい、うん、あとはやっぱりその逃げる経路とかね。だからまあちょっと想像するにこの榎木田師匠の御楽院32歳はひょっとしたらお一人でワンルームマンションみたいなお住まいなんですかね。部屋があって廊下があって玄関に続く、うん、その 手前その何部屋と廊下の間のところにキッチンがあったりするじゃないですか、うん、ワンルーム、うんうん、だそこに棚があってそれが落ちたりすると、うん、その避難しようと思って出られなかったりする可能性がありますよね、うん、であと冷蔵庫がそれ倒れて、うん、要するに通せんぼしちゃうっていうこともあるので、うんうんうん、やっぱり本当にそこら辺は気をつけていただきたいと思いますが、まあまあ大きな地震なんですけどね、うん、その一人も死なないっていうのがもうまあもちろん怪我なさった方は本当にお見舞い申し上げますが、よその国だったらもう えらいことになってるんですけれどならないというのは、うん、まあ まあ、日本は本当に地震に対しては強い国にはなってる、なりつつある。もちろん全てじゃないですよ、うん、やっぱブロック塀とか注意しなきゃいけないところいっぱいありますから、うん、あのたまたま今回はそのあの命に関わる被害が出なくてよかったんですけれど、でこれがもしその津波がもし発生していたらとか、うん、っていうことになると、まあ、実際でも津波発生したんですよ、うん、今回の地震でも、うん、そのまあ、20センチとかそれのやつですけど、あの潮位の変化が見られております、うん、なのでもうちょい地震の、規模が大きかったり起きる場所が違ってもうちょっと浅かったりすると、うん、確実に津波が起きてた可能性があるわけで、やっぱ10年経って、記憶が薄れているのと、あと記憶がない人もいますから、うん、例えばその頃ちっちゃくて、うん、今中学生ぐらいでとかってなんとなくおぼろげに覚えてるぐらいでっていう人もいれば、うん、全く自分の体感したものがないっていう人もいるし、うん、それをじゃあどう経験そういったものを伝えていくべきなのかとか、そういったのも含めていろいろこう議論すべきところはありますけど、うん、まあ今度の 3.11 3月11日が来ればまたぞろあの中央のマスメディアが退去して、うん、東北地方にもうすでに入ってると聞いておりますけれど、うん、取材活動を行い、うん、で、有名キャスターが、現地から、うん、お送りしますということで出てきて、うん、で、必ずヒューマンな話題をそこに入れ、未だに遺骨を探してる人とか、うん、そういう人も含めてのいろんな報道が行われるんだと思いますけれど、そして、その3月11日が終わるともう何事もなかったかのように普通の番組が始まるということになるでしょう。でどうなんですかね、僕はどっかで本当に1週間とか1ヶ月とかベルトで徹底的にその災害についてやるぐらいの、それぐらいの思い切った編成っていうのはできないもんだろうかとか思う時ありますけどね。でこの間阪神淡路大震災のその記念番組なんかも関西ではまあ各局がまあやってるんですけど、その中で一番力を入れてるのは当然、兵庫県のサンテレビだったわけで、うん、でサンテレビの特番私見ましたけれど、メインキャスターが元 NHK アナウンサーの、隅田光一さん、熊本局で随分頑張ってた方で、もう今はもう頭真っ白で、うん、それでもう退職なさって今大学で教鞭取ってもらって、うん、ということでその、うん、まあ、その阪神淡路大震災の時実際にいたんだよね、うん、兵庫県、もともと兵庫県の人だから、でそういう話を延々とやる、まあ、2時間ぐらいの番組を、うん、私も見ましたけども、やっぱまあ地元局だけあって力の入れ方違うなというところですよ、そうかサンテレビ引っ越すんだよね今度ね、ポートアイランドから今度は三宮の駅のところに引っ越すんですよ。
駅
前のとこに。
ああ駅前
で、まあそれもあって今その地震の時に存在してたそのスタジオがからお送りするのはそれが最後っていうので、まあ特番をやってたという、まあそういうのも含めてね、まあでもね意外と見てないんでしょうねそういう番組ね、あんまり人が見ない時間帯にやってたからいうの、平日の夕方4時ぐらいだったかな、なんかそんなもんで、
そういうところにしかぶち込めなかったのかな、
まあまあそうでしょう、まあ、ただサンテレビはね他にぶち込める時間帯あると思うんですけどね、月曜の夜8時に水戸黄門再放送やってますからまあまあそういうのも含めて、本当に本当にこれだけ覚えておいてください。地震は自治です、うん、来ますよ来ますよ、熊本も、うん、そろそろまださっきも言いましたようにやっちの方割れてませんから、うん、来ますよ、注意していただきたいというふうに思います。続いてのお便りはこちらは千葉県千葉市からいただきました。84歳ラジオネームラジオ老年、
ありがとうございます。
森元総理の発言がテレビと国会で、男性対女性の社会対立の問題で議論されていますが、テレビのワイドショーに素材を提供するだけで結局何の解決策も出ず、女性が欲求不満のままで終わることが目に見えています。多くの男性の判断基準が時間効率と費用効率、まあ要するに合わせてコスパってことになりますが、で 女性の特性や特徴に目を向けないということが根本原因ですから、容易には解決しないでしょう。例えば FMC のこの QIC の出演者が榎田新右衛門さんとイペリット上田さんだけだったら、おそらく全番組が10分足らずで終わりコスパは最高でコスパ最高って言えるのかこれ
薄いんじゃねえか、
ご老人は満足でしょうが、そのような番組に社会的存在意義があるでしょうか。女性の優しさや美的感性の特性を男性に理解させ、男性の社会体育会系的あるいは物理的な特性を女性に理解させるのは教育の仕事と思います。小中学校で性教育に加えて性の差ね、の教育を充実させる必要があるでしょう。ジェンダーフリーといっても性差は LGBT を含めて眼前とあるのですから、お互いの人権と同時に性差を肯定し、その特性を理解尊重する精神が大切でしょう。それが問題解決の基本的方向と思いますが、スタジオの女性の皆さんのご意見はいかがでしょうか。後ほど平上優子様に、ご意見を受けたまわりたいと思います。男性の性差の項目に女性には出産という大きな負担があることを追記します。社会の各組織の地位の、女性比率クォーターを、法制化しても出産は女性のみにかかる負担ですから、いつでも元のポジションに復帰できる弾力的な社会組織を実現しなければ問題は解決しません。そういう組織論を展開する学者知識人はいるでしょうか。学位を狙うなら今のうちですよ、ということ。推進女性蔑視問題への回答は女性の首相を出すことと思いますが、今の自民党の堕落ぶりから見て少し先になるでしょう、ということでありました。どうですかね。まあ、オリンピックに関しては、五輪の担当大臣が丸川珠代に代わり、で、オリンピックの委員長に、誰だ、
橋本
聖子が横滑りし、最初自民党は辞めませんって言ってたけど、やっぱり圧力に負けて自民党は離れるということで、まあなんとなくフフフと笑ってるのは小池かっていうなんか、結局なんか男ってやっぱ負けるねでこれで女性が勝ってるかどうかってのは別問題だと思うんだけど、なんか一応表向きね、やっぱ男ってやっぱ劣勢遺伝なんだなと思いましたよ、やっぱ男は何言ってもやっぱりもう叩かれる基本で、橋本聖子あんまり叩かないじゃん。そのほらなんだっけ、あのスケートの兄ちゃんをハグしてチューした写真だとかさ、
あったんだけど ね、 っぱいね、
まあ酔った勢いだからいいんじゃないですかみたいな感じで終わってるんですよ、で、あれ男がやったらえらいこったよね。
ダメでしょうね。
ね、そんな銀座のクラブに飲み行くところの話じゃないよね。あれが女ならいいのかって話でしょ。そうね、なんかおかしい、ちょっとおかしな話だなと。
それも、平等ではないよね。
あとなんかこうテレ朝のニュース見ながら、五輪担当大臣に丸川珠代議員がっていうのをこう紹介する女性アナウンサーの顔がちょっと複雑な感じがして嫌だったなと思って、自分の後輩が大臣になってるのが腹立たしく思うのかなっていうのもあんのかななんてことをちょっとこう思ったりするんですけれど、どうなんですかね。まあ僕は女の人が社会的にその自立していろんなところで頑張るというのは僕は大賛成なんですよ。僕は本当に昔から女性を立てる、フェミニスト榎木田と言われてますね。で本当にいつも僕はレディーファースト、なんです昔関西テレビの番組でレディーファーストっていう番組があったのをご記憶の方いらっしゃるでしょうか。
どういう番組ですか。
俺大好きだったけど毎週楽しみに見てたけど、ね、
どういう番組。
情報番組、情報バラエティ番組。
司会者誰だ。
西郷輝彦、
そしてアシスタントかなんかじゃない。
アシスタントはね、名前で
山女性でしょ。やっぱ
違う、
男性
なので、周りでお客さんが女性、若い女性がザーって入って、ホスト役に男が3人入って、で女性向けのいろんなファッションの情報とか、コスメの当時だ1976年ぐらいですよ、それやつの、を紹介する。で司会スポンサーはエメロン、
はい、
エメロン石鹸です。
あ、シャンプーじゃなかった、エメロンじゃ、
エメロン ええ、だからこう、振り向かないでが流れるわけですよ。泣いているのかってやつね。歌いたいですねこれね。
長く続いてたんですか。
そんな続いてたんですね。でもなんか好きでね。でそこで流れてたテーマ曲がキャプテン&テニールだったんですよ。
わかんない。
ああそうですか、はい、でもうそれで私キャプテン&テニールのファンになったというね、そういう話。これ全然ネット上でもねその出てこないの、情報が、うんまあ、ほぼ出てこないです、だからこうね、西郷輝彦は当時カンテレで、はい、ね、そのどてらいやつもあった時代ですから、はい、片やモーヤンをやりながらレディーファーストって言って両方をやるという二面性をこう出していた西郷輝彦っていう人は面白いなと、あの当時
西郷輝彦、青い輝彦
じゃなくて西郷輝彦だから青い輝彦なんて言ってね、
最初は青い
輝
彦って言ってなかった。
西郷輝彦って言って
た
よね。
うん、明日の情緒というイメージ。
ああ、横に藤岡重慶を出したんですね。
そうそう。
じゃあっていうね。おやつさん。
ああ、西郷輝彦か。
ということで、はい、だから僕はその頃からレディーファーストなんです。
その情報番組もレディーファースト的な感じではなく、ただ題名がそれって。
いや、だから女性を
立てるってこと。
そう、女性のための情報バラエティー。
そうですね、
だからあの時代としては結構実験的なというか、いい番組だったと思うんですけど、カンテレのその歴史の中でもほぼほぼ出てこないですよ。というまあことでどうなんですかね。でも女の敵は女って言いますよね。大体ね、女性が偉くなるのをこうどちらかというと足を引っ張るのは女性だったりしますよね。大抵そうですよね、だから女の問題じゃんじゃねえの。俺は知らねえよっていうね、とりあえず俺は立てときゃいいと思う、頑張ってくださいって言っといて、後で仲良く喧嘩しなっていう、そういうやつです、一番考えようによったら私が一番冷たいのかもしれないですけどね。
橋本さんって身長低いんですよね。
そんな高くない
ね。めっちゃ低いよね。
まあスケート選手ですからね。
もうそんなね、そのいわゆる
めっちゃ低いよな
って思った。めっちゃ低いっていうほど低いの。でも普通なんじゃないの。
60
60なん
じゃないの。じゃなかったかな。
まあ別に普通じゃん。
でも、
スケート選手で基本でかい人いないですからね、
だってでかいのは大体バスケとかさ、そういうのでしょ。だって、ということで
6人かなんかお子さんいらっしゃるんでしょ。
あ、そうですか。
確か
踏ん張ったんですよ。大変結構なことじゃないですか。おめでたいことで。
でもどうなることやらですね。
っていうか
オリンピックね。
まあ今のところやるんでしょう。
本当に。
いや、やらない理由がないから今のところ。っていうのは全然報道しませんが、日本では、今回あれ中継するの NBC、 アメリカの、NBC がやると言ってるからやるんですよ。NBC があれ開会式って向こうでは朝何時、ものすごいなんか4時とか5時なんでしょ。普通こっちでやる開会式ですね。でとか、あとマラソンとか、いわゆる数字稼げるやつ、だから普通だったら向こうの視聴時間に合わせたいの、ゴールデンタイムに合わせたいから、とんでもない時間に走らせたりするわけじゃん。ところがこっち今回はなんか日本の時間に合わせちゃって、でとんでもない時間にやるらしいの、向こうでは。なのにやるって言ってるのはなんか本気らしいんだよ。なぜ本気になってるのかがよくわからないんだけど、それが発表された途端に日本でやたらとやる気になっちゃってるのよ。
そうだったんだ。
だからそのたとえ客がいようがいまいが やると言ってるのはなんかそこら辺みたいよ。だから放映権料だけが入ればいいのかと思ってる節があるのかなとちょっと私見てるんですけどね。
なんか確か何年か契約で結構先までやってるっていう話は聞きましたけど、
まあともかくどうするのか、まあ、私もね聖火ランナーとしてこの肥後路をちょっと走るつもりはさらさらないですけどね。聖火ランナーあれやめますって言った人とか、ボランティアやめますって言った人、あれまたあれでしょ、やっぱりやるって言うんだったら来てねって言ったでしょ。
そうなんですか。誰が言ったんですか。
小池とかが言ってるじゃん、
やらんでいい。
いや、なんかほらもう体制が変わったから ね、もうそれで納得してくれりゃまた戻ってきてほしいわっていうふうに
やらしかね、
なんかそういうなんか本当になんかやらしいっちゃやらしいですよね。
やらしいよね、
これ一度やめるって言ったやつは、うん、やめなきゃダメだぜ、
うん、私はそう思いますけどね、
やっぱね一度決めたことはねとことんやんなきゃ、
そうそう貫かないとね、
そういうこと、まあここでいくら言ったって届かないと思いますけどね、ということでございまして、一旦 CM に来まして、この後は C 枠、今日は楽しく替え歌について、話を広げてみようかなと考えております。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。